阿弥陀仏の本願は分かったんですけど、疑いの心が
大丈夫です
どうしても起きてくると。その疑いの心をどうしたら晴らすことができるかと、
それは偽情って言っていいの？
そうですね、これは偽情ですね。そこで疑いの心をどうしたら晴らすことができるかということについて教えられたところがあるんですね。その名も疑惑訓戒ってね、111ページ。ここを読みながら説明していきたいと思います。疑惑訓戒。111ページ、疑惑訓戒、右から2行目です。仏阿難に告げたマーク、お釈迦様がですね、阿難に、おっしゃった。何時たちて、さらに衣服を整え、合掌し、苦行して、無量寿仏を来すべしと。ですね。まず、阿難に対してですね、何時たちて、まず皆さん立って、ね、そして衣服を整えて、そして合掌し苦行して無量寿仏を来すべし。疑いを晴らすにはですね、1にも2にも一向千年無量寿仏です。
これ阿難に告げた玉枠っていうのは阿難を代表としてお話しされ
た。そうですね、阿難を代表しておっしゃっておられます、うん。疑いを何とかして晴らしたいと思ったならばですね、阿弥陀仏を来しなさいと。しかもですね、ただ来すんではなくて衣服を整えてってことですね、心を整えて阿弥陀仏をですねしっかりと拝みなさいと、まあ、こういうふうに進めておられるという。そうですね。でも、いやでも私の信じている阿弥陀様は本当の阿弥陀様じゃないんですけど、それでもいいんですかと。本当の阿弥陀仏はだって見れないじゃないですか、ね、阿弥陀仏を見ることができない。だけど私が想像している阿弥陀様でもいいんですかと。想像している阿弥陀様でもいいからですね、頭を下げていきなさい。
想像している阿弥陀様でもいい。
いいです。だから阿弥陀様に対して一生懸命お花をお供えしたりですね、お物販をお供えしたり、お供物をお供えしてですね、そして、どうかどうかですね、私の御所を助けてくださいと、こういう気持ちでですね、阿弥陀仏を信じなさいと、ね、衣服を整えて気持ちをね垂らして、そして、合掌苦行して無量寿仏をですね来すべし。なんでかと、なんで阿弥陀仏のことをそこまで、心にかけなければならないのかと、こう言いますと、この後ですね、十方国土の諸仏如来は常に共にかの仏の無弱無下に増しますを商用三段したもうと。無弱無下です。無弱、無弱、
無弱、
無弱、
無弱っていう字
は、着っていうのはですね、とらわれるとか執着するっていう、
執着の着のことですね。
はい、無着、無下ですね。無着っていうのはそれにとらわれない、つまり、どうしてもですね、触りが大きくて、執着が強く、我が強くて、なかなかその真実を受け止めることができない、ね、今まで、信じてきたもの、自分の正義などが強くてですね、どうしても間違っていると認められない、ね、それはどうして認められないのかというと、それは信ずべき対象がないからなんですよ、ね、私たちには土台というものが必要です。土台っていうものが必要で、私たちの土台っていうのはこれ我が土台になってるんですよ、ね、で我が土台になって一切の価値観が出来上がっている。
この話された念我になって
る。そうそうそうそう、ね、だから仏教を聞いてですね、自分の間違いが知らされるとですね、今までの人生が崩れてきてしまうわけです。聴聞してですね、今までこう自分が信じてきたものが間違っていたと、こういうふうに知らされるとがっくりくるんですよ。自信がなくなってくる。
でもしょうがない、
しょうがないっていうかですね、そうそう、自分がもう崩れてしまうんです。そうするととても苦しいので、何とかして私は間違ってない、間違ってるのは仏法とは言えないので全知識だとこういう心が出てくるわけです。
すごいよね、
はい、
すごい心だね。
これが疑いと言われるものなんですね。疑いっていうのはその真実が知らされないと起きてこない。真実が知らされると今まで信じてきたものが否定される。ね、真実が知らされると今まで信じてきたものが否定される。否定されるとどうしても苦しいのでですね、苦しいのでその仏法を否定することはできないので全知識を否定する、
うん、どうした問題
これを仏教で方々罪と言います。
本当に恐ろしいし、
ね、いや恐ろしいというか、まあ、それだけ我が強いということなんです。だから末頭章の中にですね、全知識を愚かに思い死をそしる者は方々の者と申すなりと、こういうふうに教えられてるんですね。648ページ。ですね。この真ん中にですね、全知識を愚かに思い、死をそしる者は、方々の者と申すなり。全知識を愚かに思いっていうのは、全知識から教えていただいた教えを、馬鹿にして実践しないってことです。
自分で
死をそしるっていうのは全知識をねそしると、あんな風に言わなくてもいいじゃないこういう風にこう怒る、必ず起きてきます、この気持ちが。なんで起きてくるかというと、今まで、やっぱり信じてきたものがあるんですよ、が、ね、その信じていたものはその真実を知らなかったから信じておれたわけです。だから真実の光の前では、その自分が今まで信じていたものっていうのは何の力にもならない、何の明かりにもならない。だからこう崩れていくんですよ。もちろんそれはね、死ぬ時にも崩れるんですけど、
その前に崩れちゃう。
その前に崩れてしまう。
その前に崩した。
はい。ちょっとすいません。
ここ。
そう。 その前にも、そう、その前に崩した方がいいんですけど、あまりにもね、崩れると苦しい。今までですね、こうお金がなくて苦しみながら生きていくっていう苦しみとか、こういろんな意味で我慢して生きていくっていうことには耐えられるんですけど、うん、その、こう真実を知らされて我が崩されるという苦しみは耐えたことがないんです。味わったことがない、経験がない。そう、つまり自分が間違っていたっていうことを認めていく苦しみなんです。私たちが味わったことがあるのはですね、自分は間違っていないと押し通していく苦しみなんです。
陰で文句言ったり、
なんとかして自分が正しいことを証明しようとして証明できなくて、なんで分かってくれないんだっていうことで、なんとかして苦労してでも分かってもらおうとする苦しみを味わったことあるんですけど、素直に自分の間違いを認めるという苦しみは味わったことがない。だから仏教を聞いていくっていうのは初めての苦しみを味わるわけですね。
外に向くことは向けてるけど、自分の方に向くということはしてない。
そうそうそうそう。そう、だからとても苦しいんです。
人のせいばっかりにしてきたから、それが自分なんだよっていうことを思うだけでも苦しい。
はい。自分は正しいっていうふうに思ってたわけです。だから自分が間違ってるとは認めたくない。自分は正しいと思いたいですね。だけど仏教という教えはですね、自分の信じていたものを根底から壊してしまうわけです。そうするとその積み上げてきたものが大きい人であればあるほど、自分が正しいと思ってずっとやってきた、ね、例えば私は本当に自分はね、正しいと思ってずっと苦労してきた、苦労苦労苦労苦労苦労苦労苦労と重ねてきた、ね、ところが仏教を聞いてね、今までの苦労は何の意味もないっていうことが分かってきた。そうするともうなんかね、もうこの人から聞きたくないね、こういう気持ちが出てくる。だって苦しいじゃないですか。
他にもいるんじゃないだろう、
はい、
他にもいるんじゃないか。
そう、他にもね、教えてくれる人がいるじゃないか。そうなんですよ、他にもね、このね、我を崩さない人はいっぱいいますから。もう耳にこう優しいことを言ってくれる人は世の中にね、5万といるんです。
心地いい
よね、心地いい話をね。でも真実を説いてくれる人はいないんです。だって真実を説いてくれる人はどこ行っても自分の我を崩してしまうので、聞けないの、苦しいの、はい、ここにぶつかるわけですよ、ね、私たちは。でそこで出てくるものが偽情というものなんです。だ分かっちゃいるけど、仏教というのが正しいってことは分かってるんだけど、どうしても信じることができない、自分を否定されたくないですね。そこで、仏教ではどういう方面を説いておられるかというと、ね、もう一つ土台を作ったらいいんじゃないですかと。そうそうそうそうそうそうそう。
自分自由に。
そうそうそう。今まで信じてきたがっていうものとは別に。阿弥陀仏っていうものを作るんです。
そしたら真実なかったら気楽でしょう。
それはすごいです
ね。阿弥陀仏っていう土台を作るんです。
土台乗り換えればいい。
そう、土台を乗り換えればいい。阿弥陀仏という我を作るんですよ。これも我です。
それが念仏になるよね。
そうそうそう、
念仏になる。
これはですね、
まだこっちの我よりはこっちの我の方が
どっちがいいの？
今まで信じてきたガーとですね、阿弥陀仏に対するガーっていうのはどう違うかというと、価値観がまず一つ違います。うん、今までは自分が俺はこんなにね働いてきたんだっていうところを、うん、自分の心の根底に置いたと、
うん、支えにして
る、支えにしてると、ね、ところがその自分が今まで信じてきた力としていたものがなくなってくると途端に弱くなってくると、うん、だけど阿弥陀仏を信じるっていうのは、阿弥陀仏をどれだけ私は大事にしてきたかというものを心の支えにするんです。
大事にしてきたか、
それどうやって分かるの？大事
にしてきた、いや大事にしてきた、ほら お仏花をお供えするとか、
ダメだな、
お仏飯をお供えするとか、
知ってない
から。お父さん明日から
したらいいよ。お仏飯の問題でないって忘れば。
そうだから仏法に対してやっぱりね、そのかけているものが少ないんです。うん、疑いが出てくるっていうのは、その仏法っていうのはその別に全知識だけじゃないんですよ。自分のお仏壇に対して思いをかけていく度合いが少ないってことなんです。やっぱ深く頭を下げてみたりとかですね、お掃除をしてみたりね、お仏壇のお掃除をしてみたりとかですね、お仏壇のお花を供えてみたりとか、はっきり言わせていただきますけどね、御所を作ってくださる方ですからね。ねえ、行く先じゃないですか。今まで大事にしてきたものは置いていくものなんです。
何にもね、
お金も置いていくもの、財産も置いていくもの、ね、そして自分が信じていたプライドも自分という肉体さえも置いていってしまうんです。ね、いざ御所に出かけた時にですよ、何を心の支えにすればいいんですか。五章に対して自分はどれだけね心をかけてきましたか、どれだけ思いをかけてきたか、お金をかけてきたか、時間をかけてきたかってことですよね。ここなんです。五章は阿弥陀様しか助けていただけないんです。その阿弥陀様に対してどれだけ自分が自らお世話をしてきたかってことなんです。それを心の支えにするんです。
自分は大事にしてきたっていう、
はい、
こう経験というか、続けて大事にしてきたっていう、
そう、
ね、
そうなんです。そこを心の支えにして自分の立っている位置を乗り換えていく、これがまず一つに疑いを晴らしていく方法なんです。これはね、お金じゃないよ、一番は心なんです。時間なんです。どれだけ時間をかけたかなんです。もう大体ね、その疑いを起こす人っていうのはね、仏法にかけてる時間があまりにも少ない。
そう、
ね、もう息子娘
確かにね、
ね、
思う
わ。はい、じゃあ仏法のことについてどれだけ考えてるのか、仏法のことについてどれだけ心をかけてるのか、ですね。そうですよね。そこがね、やっぱりあまりにも少ないんです。
うん、大事にならない。
そう。
なってない。
これはね、やっぱり日頃なんです。日頃どれだけ仏法のために時間をかけてるかなんです。仏法のためにそのお金をかけているか。うん、まあお金よりやっぱり時間、心です。やっぱりね、自分の手をかけてですね、お仏壇をお掃除したりとか、ね、お仏花をお供えしたりとか、
お物販をお供えしたりとか、お供物をお供えしたりとかですね、そういう、お仏壇のお世話をしていくと、そういうことがやっぱり大事なんですね。そこで勧められるものが御生業と言われるものです。御生業、御生業っていうのは、私たちのこの疑いをですね晴らすために勧められている5つの正しい行いっていうことです、ね、疑いがなぜ起きてくるかというと、仏法に対して、時間をあまりにもかけてない、心をあまりにもかけてない、だから仏法という教えが土台になってないんです、うん、
ここに来た時だけなんかそれらしい
そうそうそうそう
気になって、
はい、そうだから今までの価値の、まあ、今まで信じてた我が崩れていくと自分そのものが崩れていってしまうんです、うん、はい、他にこう変わるものがあればですよ、他に移ることができますけど、うん、他に移るものがないと自分の人生そのものが否定されてしまうんです、
うん、他にないからね。
そう、いやでもこれはね、我だから方便、このなんていうんですかね、間違ってるんじゃないんですかっていうふうに言うと、それは方便として必要なんですよ、ね、方便としてこの土台を作ることが必要なんです。なぜならば今までの自分が信じてる我というものがあってね、これが崩れないと真実を受け入れることができない、つまり幸せに向かって自分を変えていくことができないわけです。今現在私はいろんなことで苦しんでいる、その苦しみの元がいろいろあるんだけど、それを取り除くための法を聞いても自分の中に我があって崩れたくないって思ってると法が聞けない、跳ねつけてしまう。だから変わりたい変わりたいと思いながらも変われないんです。だから自分がここに立っているからなんですよ。今まで信じているがというものに立っていると、どれだけ自分を変えたい、また自分が幸せになりたい、苦しみから抜け出したい、執着とらわれから離れたい、触りから離れたいと思っても離れることができないんです。ちょうどこう自分のね、自分が座布団の上に立ってるようなもんでね、その立ってる座布団を取ってくださいって言ってるようなもんなんです。取ったらまだ自分自身が転んでしまいますよ、ね、取れない。つまり私たちは自分の価値観というものに立ってですね、全ての考え方や行動パターンなどが作られてますので、だから何かを変えたいって本気で思っても変えられない。変えるってことは私というものを否定しているようなもんなので変えることができない。そこでもう一つ価値観を作らないといけないんです。つまりここに今までがにかけていた時間、お金、体力をこの阿弥陀仏にかけないといけないんです。ここに、はい、
ここにかける、
ここに、まあ仏法にかけるってことです、うん、仏法というのは別に全知識だけじゃないです。仏法を聞く時間を取るとか、うん、
そうですね、
はい、心をかけるとか、お仏壇のお世話をするとか、とにかく自分の中で確かに頑張ったと言えるものを作らないといけないんです、うん、私はねこんなことに苦労したという、こんなが仏法じゃないんです
そうだね、
そうでしょ、
お金稼ぐのを目指してるもんね、
ね、こんなことに苦労したっていうものが土台になってるんですよ、うん、
確かに、
ね、そのこんなっていうものが今までの価値観になってるので、うん、それをやっぱりどうしても新しい価値観に移らないといけない、 そこで、どんなことに心がけていったらいいのかですね。それが教えられている。これ順番ですから、1番から順番にやっていってください。つまり一番心がけることは1番目です。1番目は一体何かというと、独受商業。独受っていうのは聴聞です。
やっぱりね、
1にも2にも聴聞に時間をかけなさい。聴聞に心をかけなさい。仏法を聞く時間を増やしなさい。仏法を聞いていきなさい。疑いが起きるのはね、1にも2にもね、仏法を聞く時間が少ないんです。圧倒的に少ないと思います。
私もそう思うわ。
そうですよね。そう、
確かに。
だからで、こんなに苦労したって、こんなに聴聞に苦労したのとかっていうふうになればいいんですけど、
だって1年聞いたって12回でもこれ
ないってことは。そうそうそう、だから iPod でも本当にいつでもいいから聞いていくと。
iPod だってね、どれまで聞いてるか分からない。
そうそう、だからそこがあまりにも少ないと、やっぱり自分は仏法のために十分時間を使ったという気持ちにはならないので、今までの価値観を変えることができない。これは単純に苦労が必要です。苦労してください。
仏法のための
苦労。そう、仏法のための苦労が必要。その苦労は1にも2にも独受商業なんですよ。聴聞の苦労してください。次に観察商業。観察商業。観察商業というのは仏教の一つ一つのお言葉の意味を深く理解することです。はい。だから、まあ、なんとなく聞くんじゃなくて、一つ一つのお言葉を正しく聞いていこうとする気持ち。観察っていうのは深く理解する。そうすると自然とその素晴らしさが分かってくる。これが大拝商業。大拝商業っていうのは、単にお仏壇に向かって「あ阿弥陀様」って言ってこう頭を下げることではなくて、その仏法っていうのは真実なんだなと、仏法っていうのはすごい教えなんだなと心から理解して頭を下げるっていうことです。だから仏法という教えに心から頭が下がることを大拝商業と言います。はい。まずよく聞く、そしてよく理解する。で、理解したならば心から頭が下がる。その一つ一つが土台に変わっていくわけですよ。だから何のためにお仏壇をお供えするのか、何のためにお仏家をお供えするのか、何のために仏法を聞いていくのか、一つ一つ教えを深く理解していく。理解すると自然と心から頭が下がる。これが内拝商業。
今までの価値観から離れていかない、いく修行だもんね。離れてい
く。そうそう、そして、称名商業。称名商業っていうのは、本当に仏法の素晴らしさが分かったら、その知らされたところがですね、生活の中に組み込まれていく。称名っていうのは名を称える、名っていうのはその徳ですね。
仏法という徳を称える、称えるっていうのはね、口に出すっていうことだけじゃなく行動に移すっていうことです。例えば整理一つ理解できたら整理せずには折れなくなってくる。はい、そして最後は知らされたものを三段、人に伝えずには折れなくなる。そして、仏法を教えてくださった善知識を、供養せずには折れなくなる、支えずには折れなくなっていく。もちろんそれはこれからも聞かせていただきたいからってことですね。こういうことが必要になってくるってことですね。これをご生行と言います。これにどれだけ苦労したか、まずはですね、1にも2にも聴聞に苦労してみてください。聴聞に苦労、苦労っていうのは時間をかけなさいってことです。
向井さん、体が辛いところ頑張ってきてますよ
向井さんに対して言ってるわけではありませんので
危ないもんね
そうね、六十商業に力を入れていただきたい。それだけ努力すると自分の中で土台が出来上がるわけですね。これは単にもう単に時間だけかけるだけで、土台ができていきます。
習慣だよね、やっぱり。
まあそうですね、
自分の中で苦にならなくできるようになってくるね、
はい、
だんだんね、
はい、うん、
そう、苦になってるうちはダメだ。
いや、苦になっていてもいいんです。苦労して聞きなさいって言うんですか。
苦労して。苦になってるってことは
苦労しているっていうことで、
頑張らなきゃなんないなって自分の中
で。でも頑張った分だけですね、うん、これだけ頑張ったんだからっていう土台ができるんです、
うん、確実にできてるよね、
はい、うん、最初は習慣にはなってないので、うん、努力しないと仏法を聞いていくことはできません。
それほど聞いてなくても、どうしてそんな理解のある人もいるのにね、不思議でしょ。
それはそのね、世の中にはトンキとドンキっていうのがありまして、トンキと前キっていうのがありまして、トンキっていうのはね、一度聞いただけでもさーっと理解できる人もいる。はい。
すごいなと思うよ、私。
前キっていうのはね、100回聞いても200回聞いても300回聞いてもね、これね、我が強い人ほど、なかなかね、遅い。
はね、抜けちゃうんだもんね。
すごいね。
そう。いや、だからダメってことじゃないですよ。トンキと前期っていうのがあってね、トンキはウサギさんみたいなもんなんです。前期はね、カメさんみたいなもんです。どっちが早く目的地に到着しましたか？カメですよ。
そうか、
つまりトンキだろうが前期だろうがですね、大事なのは、うん、たゆまず聞いていくことです、うん、うさぎさんみたいにピョーンピョーンって聞いていける人はですよ、うん、ね、早く到着するかなと思ったらね、うん、まあ一休みとかって
うぬぼれて途中でね、
そうそうそうそう、いやわしはカメさんやっていう人はね、こうカメさんだと自覚してコツコツコツコツ聞いていくので、うん、結果的には早く到達することができる。
ハメだっていう自覚をしないとダメだよね。
はい。そう。とにかくこれは苦労した分だけ土台が出来上がります。つまり、仏法に苦労する。これが大事なんです。そして仏法という土台を作って、こちらに一旦移る。
それで初めて今までの自分の生き方が、うん、客観的に見れるようになります、うん、自分の生き方っていうのはこの土台の上に乗っている限り分かりません、うん、もう一つ土台を作ってみて、その土台の上に乗っかってみて初めて、俺こんな生き方していたんだっていうことが分かる、
初めて客観的に見れる。
そう、そこで崩すこともできるし形を変えることもできる。でも乗っかってる限りね、乗っかってる限り変えられない。だから大事なのはですね、自分の一日という時間を振り返ってですね、その仏法にかける時間を具体的に入れていくんです。なぜなら今の自分の価値観っていうのは今の生活習慣が生み出してますので、同じ生活をしている限り自分の価値観は絶対に変わりません。はい、何かを組み込んで何かを捨てていかないと変えられないんですよ。そうなんです。だから新たな価値観というものを手に入れるためにはですね、時間をかけないといけないんです。今まで考えていたことと別のものに触れないといけないんです。例えば自分の価値観に気づくためにはですよ、農家じゃない人と会ってみることも大事なんですね。農家の人と会ってる限り農家の価値観でしか物事が見れないわけです、はい、つまり農家っていう価値観自体も客観視できないんです。いろんな価値観の人に触れてみて初めてこんな価値観があったのかと農家を客観視することができるんです。仏法も同じですね。仏法という価値観を理解していくことによって今まで自分はどんな価値観を持っていたのかということがだんだん分かってくる。分かりますか？だからどちらが正しいとかどちらが間違ってるってことを一旦置いておいてですね、仏法とはどういう教えなのかということを理解した方がいいんです。だってでどちらが正しいかどちらが間違ってるかっていうふうに言うと、仏法は仏法が正しいっていうふうにね説いてますから、それを聞いてしまうと自分の価値観が聞いた瞬間否定されてしまうんです。だからその仏法ではどう説いているのか、これが大事なんです。仏法ではどう説いているのか、仏法っていうのが正しいっていうことではなく、仏法ではどういうことが説いているのか、それを理解するってことが大事なんです。なぜならば仏法は法教だからなんです。仏法は法教なりと言われているように、仏法が正しいっていうふうに聞いていくんではなく、仏法を聞いていく一番の目的は、仏法を聞くことによって自分の価値観を客観視することにあるんです。仏法は真実ですけど、真実の通りには行動できないんです。つまり仏法ってどういう教えかっていうと、一言で言うならね、仏様はこう見られてるとか、仏様ならこうやって行動されるとか、そういう教えなんです。その通りにできたらね、皆さんもう仏です、ね、この仏教を聞いてね、うん、できてるできてる、これもできてるあれもできてるって言うならね、もうすでにあなたは仏様なんです。
すごいじゃん。
つまり仏教を聞いてできてるわけないんです。できてるわけないですよ。そんなもうすでに仏じゃないですか、できてたら。それをね、あれもできてない、これもできてない、それもできてないっていうことで、なんで私はねできてないんだろうかと、こうやってね悩む必要はない、うん、なぜできてないか、人間だからです、できなくて当たります、うん、ね、仏様っていうのは 人にあらずと書いて仏なんですよ。よく見てください。てんてててててててんてん、ほら。
あら。
ね。
今兄ちゃん初めのやつ見てなかった。
あ、見てなかった。
どうやって書いたか本当に一瞬でしょ。
人にあらず、人ではない方が仏なんです。だ仏教っていうのは仏様はどういうふうに世界を見られているか、仏様の価値観について学んでるんです。だから仏教の教えを聞いたからといってそれができていなくて落ち込む必要はないんです。
でも本当の幸せになる方法がそこにありますよっていうこと。
そうそう、このように実践すると、うん、あなたの苦しみは取り除かれ幸せになれますよ。本当の幸せ、ね、だけど一番の目的はそれを聞くことによって正しい価値観を知るってことなんです、うん、正しい価値観っていうのは自分の価値観とは別の価値観ってことですよ、うん、その正しい価値観を鏡にして自分が見えるんですよ。自分の価値観の中にいたら自分は見えないし自分を直すことはできない。何をやってもうまくいかない。だけど仏教という価値観を知ればですね、その仏教という教えを通して自分の姿が見えるんです。その自分の姿を変えていくことができればね、つまり自分の姿を客観的に見ることができれば自分を変えていくことができる。
そうだね、客観的に見てこれじゃちょっと直さんとなとかね。
そう、思うよね。人のことはよくわかるでしょ。この人のこういうところが間違ってるな、この人のああいうところが間違ってるなとね。
確かに。
ね、そうでしょ。無口なのはいけないとかって思いません？ちゃんと喋ったら反応せんと。でもそれと同じくらい相手もですね、ここはちょっと毒舌すぎるんじゃないかなと思ってるかもしれませんよ。
そうだよね、確かに。
そう、ちょっと離れたものはよく見える、
うん、
でも近すぎるものは見えない、うん、眉毛見えます？ほら見えないでしょ。こうやって一生懸命眉毛を見ようとしても見れない、ね、目を見ることはたわつってね、この目を、ね、取り出して目を見ることはできない。自分に近すぎるものは見えない、わからない、
一体化してるもんね。
そう、同じように自分の価値観も自分と一体化してるのでわからない。自分を知るためには自分を一歩離れて冷静に見ないといけないんです、ね、どれぐらい離れたら分かるかっていうとね、子供ぐらい離れたら分かりません。これが自分の姿です。だから自分の姿っていうのはちょっと離れないと分からないし、ちょっと離れるためには別の価値観を持たないとわからない。その別の価値観っていうのが本当に正しい価値観じゃないと、ね、どうですか、私の持っている物差しはね、ね、こう感覚がね、最初は7ミリで次が5ミリで、そして次がね12ミリでね、そして次がね15ミリになっていると、これが私の物差しですと。
そんな
で測ってみましょうと。測れませんでしょ。物差しは、ね、正しくないとダメなんです。
世界共通でないと、ね、
そう、仏法っていうのは世界共通の物差しを与えてくれるんです。
どこに行っても誰が測っても同じものでないとダメなんだよ ね。
そう、物差しっていうのはあくまでも正しいものを知るために必要なんです。物差しそのものに自分はなる必要はないんですよ、ね、自分を知るためには自分を知る物差しが必要なんです。 その物差しは正確でなければならないじゃないですか。その正確な物差しが仏法なんです。その正確な物差しに照らし合わせて自分というものを測ってみたときに、自分の本当の価値や本当の姿が分かる。
間違ってるものを間違ってるよって教えてくれるもんね。
その物差しを知るためには、物差しの価値を信じるためには、やっぱり仏法に時間をかけないといけないんです。仏法に対して苦労しないといけないんです。じゃあ具体的に仏法っていうのは何かって言ったら、やっぱり一にも二にも阿弥陀仏ですよ。阿弥陀仏に対して、思いをかけていくですね。阿弥陀仏を大事に思う気持ちを持つと。それが大事なことになる。だからどうしても疑いが起きてしまうのは、それは一つにはですね、その正しくなければならないっていう気持ちが強いからだと思います。完璧でなければならないっていう気持ちが強いからだと思います。ね、今聞いている教えはですね、物差しなんですよ。自分を映し出す鏡なんです。自分を客観的に見たらどういう人間かということを知るために仏教を聞いてるんです。私を知るためには、私を知るための基準が必要じゃないですか、ね、その正しい基準を持たなければ正しく自分を知ることはできない。その正しい自分を知るために仏教という、物差しが必要なんです。その仏教をよく聞き、正しく知りですね、正しく知ったならば心からその素晴らしさが分かります。それが礼拝、頭が下がる。そしてその知らされたことは自分の物差しと変わるわけです。これ正名、自分の生き方の一つ一つの物差しが変わっていくんです。聞いて理解し本当に分かったならば、自分の物差しが一つ一つ変わっていくんです。例えば生理一つでも、生理についてよく聞く、そして生理とは何かということを深く理解する、そして生理とはこういうことなのかっていうことが分かったら、自分の人生の中に生理が組み込まれていく。だから無理して生理をする必要はないんです。今生理ができる範囲の分だけですね、自分は生理の大切さが分かったってことなんです。だから仏教は同じ話を聞けって言われますよね。生理の大切さを何度も何度も聞いていったらいいんです。そしたら生理について、深く知ることができる。その生理が分かった分だけ物を捨てられるわけです。だから何度もこう生理をしていいわけですよね。生理をするっていうのは段階があるわけですよ、ね、それは最初は自分の最初の価値観に従って捨てているわけですね。生理の基準が、その生理の基準が仏法の基準に変わっていく。その段階においてですね、いろんな疑問が起きてくるんですよ。疑問っていうのは、自分はこう思うんだけども、仏教ではこのように教えられる、だから仏教で教えられている通りにやらなくちゃいけないんでしょっていうふうに言うんじゃなくて、なんで 私はこういうふうに思うのに仏教ではこう教えられるのか、それを徹底的に聞いていただきたいんです。例えばね、使わないものはね、高いものでも、いや高いものこそ捨てなさいっていうふうに仏教では教えられると。でも私は高いものはもったいなくて捨てられないと、ね、この違いはどうして生まれるんだろう、こういうことなんです。仏法はどうして正しいんでしょ、私は間違ってるんでしょ、不適されるんじゃなくて、なんでこの違いが生まれるかなんですよ、大事なのは。
うん、そこに疑問を持ってこう聞いていかないと進まれないね。
そうそうそうそう。
それはもう恥ずかしいことでも何でもなくて、やっぱこのズレが分かるのは自分だけなので、ね。
そう。そのズレを、うん、どうして起きるのかということを徹底的に聞いていく。これが観察商業なんです。観察っていうのはこう一生懸命阿弥陀様って思い浮かべることではなくて、観察っていうのは教えの中身ですね。それをよく理解することを言うんです。よく理解するためにはまず聴聞で聞かなくちゃいけない。聞いて自分の価値観と照らし合わせた時に初めてそのズレが分かるわけです。
すごいズレだな。
はい。で、やっぱりね、疑いが起きてくる人っていうのは、どうしても仏法は正しいから、私は間違ってるんでしょうと、こうなっちゃうんです。私はどうせ間違ってんだよね。ダメな人間なんですよ。こういうふうになってきてくるんです。
そこまでいかない、一歩手前でなんでだろうとかでは止まらないんだね。
なんでかっていうのは止まらない。私の中の価値観にですね、その価値観は世界で一つしかないっていうのがあるんです。だから仏法の価値観が正しかったら私は間違ってる。
白か黒い、
白か黒か、
グレーはないんだ。
ない。
グレーあないとさ、
自分が間違ってるって認めたら、
いやだって自分が間違ってるってことを認めるためにはもう一つ価値観が必要なんです。だって崩れちゃうじゃん、自分自身がこう仏法を理解することによって崩れてしまうので、
だから聞かなきゃいけない。
いやだから聞かなくちゃなくて、まずこの自分の価値観を否定しちゃいけないわけですよ。仏法の聞き方っていうのはね、ね、自分は自分でまず置いといて、で仏法はどういう教えかなっていうことを聞くんです。
置いとかないと。
そうそうそうそう。で聞いたことは聞いたことで心の中で置いとくんです。つまり私の心の中に自分の価値観と仏法の価値観、この2つを置いておかないといけないんです
。グレーゾーンあっても、
でグレーゾーンっていうのはまずその仏法の価値観を入れると、こうところてんしきに自分の価値観がね否定されてしまうっていうのがまずいわけ。
あ、そうだよね。
まず自分の価値観は自分の価値観で置いといて、そして仏法の価値観は仏法の価値観で聞くんです、
ね。今の段階は仏法、自分の価値観の方がずっと高いもんだ。
自分は大したことないでしょ。
いや自分の価値観大したことないですよ。仏法ってのは仏から見た教えですからね。だけど私は仏より上なんです。
そんなバカな。
何としても
そんなバカなことないでしょ。
何としても崩せれない、
ね、そして自分の価値観は 100% 正しくないといけないんです。
それはないでしょ。
1から10までやったら全部正しい。
全部正しい。
ということは1から10の中の一つでも間違ってたら全部否定されてしまうような感じがするんです。その一つだけ否定されたのに、私の価値観全部否定されたような気がして、ムクムクムクと全知識めーっていうふうになるわけです。
なるほどね。
もう聞かない。他にも教えがあります。こういうふうに思ったんです。
分感が強いんだね、やっぱりね。
そう、
自分以外は受け入れられないんだよね。
だからまずはその仏法の教えは仏法の教えとして心に置いておく必要があるんですよ。つまりどちらが正しいか、どちらが間違ってるか、それを判断するのは一人一人ですよ。これを法灯明、自灯明、法灯明、自灯明、法灯明、何を明かりとすればいいか、自分の心の支えにしたらいいのか、それは自分と仏法なんですよ。自灯明、法灯明、
それで一つの、
そうそうそうそう。だから仏法を聞いたから仏法正しいんでしょではないんです。つまり仏法を聞きました、これをまるまる信じてはいけないっていうのが仏法の教えなんですよ。
それは盲信になってしまうね。
それはまあ盲信というふうになる、うん、なぜならば、そのあなたが理解した仏法っていうのはそれは間違った理解かもしれないんです、
うん、すごい恐ろしいところだね。
そう、うん、つまりあの時禅師がこう言ったからで、こう言ったっていうのがね、全然違う場合があるわけですよ。
そう
ね、例えば供養の大切さについて話をしたとします、うんね、その供養の中身っていうのはですよ、こういうことだっていうのがあるわけですよ、うん、でも聞いた私はね、はあ、こんなみんながするような高い供養はできない、できない、できない、できない、できないって思ったとします、うん、それはあなたの理解であって、うん、その禅師式がそういうふうに説いたわけではない場合だろう。でもそう自分が聞いたことがそのまま教えだと思ってしまうんです。あなたが聞いた教えはあくまでもあなたの主観で聞いた教えなんです。
自分の都合で聞いた教えだ。
そう、仏一頓を持って説法をしたまえど、衆生類に従って義をことにするってね、お釈迦様は一つの声で話をされたけれども、聞いた人の思い思いによってですね、理解が異なってくる。だから自分が理解したものは必ずしも真実ではないんです。あくまでも自分の理解なんです。だからその自分が理解したことが本当に正しいかどうかというのは自分で確かめてみないと分かりません。
自分でそうだと思い込んでるのにどうやって確かめるの。
自分で確かめるっていうのは自分がそれを教えられた通りにやってみてどう感じるかなんです。正しく理解したならば間違いなく苦しみが抜けます。苦しみが抜けないっていうことは
怒りに
変わるってことは間違いなくですね、それは聞き間違ってるんです。こんな風なことは私はできないとかっていうふうに思うとしたら、それは間違いなく聞き間違ってます。つまり仏法の教えを聞いてね、腹が立つとかね、こんなことできないとかね、ひどすぎるとかって思うってことは間違いなく聞き間違ってます。だから再度聞いていただきたいんですよ。
確かに、
はい、つまり自分がやっぱりね、自分が聞いた教えが正しいと思っちゃうんですよ。これもね、我が強いんです。
やっぱり納得できないことは納得できるまで質問 して、
そうなんだよね。
納得できる
んだよ、はい、それなんだ、ね、
そう、つまり自分がこう聞いたっていうのはこの人がこう話したってそのまま思っちゃうんですよ。でも自分がこう聞いたっていうのはあくまでも自分がこう聞いただけで、禅師がこう話したっ っていうこととは違うかもしれないです。
自分の理解の仕方だね。
これが分かるとですね、世の中だいぶ変わりますよ。私はこう見えてるからこうなんだって思っちゃうんです。私はこういうふうに見えるからこうなの。我が家でもよくありますよね。こうなんだからこうなんだ。私がこう見えるからこうなんだとかね。いや、それあなたがこういうふうに見えるだけかもしれないんじゃないか。いや、そんなことはない。こういうふうに見えるってことは、こういうふうに思ってやったに違いないって。
世間一般の常識でしょ、これになっちゃう。
そうそうそうそう。でもあくまでも私がそういうふうに見てるだけなんです。それが分かったらぐっと楽になりますよ、心は。私はこういうふうに見えるけど、本当のところはどうなんだろうか。この人は嘘をついているように見えるけど、本当のところはどうなんだろう。こう一歩引けるとぐっと楽になります。この人は私を無視しているように思うけど、本当なんだろう。この人は私を怒っているように見えるけども、本当なんだろうか。仏教を聞いていくとですね、そういうふうに冷静に考えられるようになるんですよ。なぜならば仏法を聞いている教えがあまりにもね、禅師式の教えている内容とこう開きがある場合が多いんです。はじめはそのことに気づきません。いや、あの先生こういうふうに話したねえ、向井さんひどいと思いません、こういう話があったとしますね。ホストね、聞いた人は先生はこんなこと言ったのかなとかね、こうなるわけですよね。でもね、そういうふうに言ってないんです。ちゃんとね、録音されてますから聞いてみてくださいって感じになるんです。聞いてみるとね、うん、確かにそうだな、こんな風には言ってないと。だけど自分はそう聞いてしまう。
そうだ、取り方がね。
そう、そう取ってしまう。そう取ってしまうから、そういう風に言ったんだと思ってしまうんです。これは逆もありますよ。自分はそんなつもりで言った覚えはないけど、相手がそう受け取ってしまうって場合もあるんです。
これ大変な間違いだよ。
ね。こんなつもりじゃなかったんだけど、こう受け取ってしまったら誤解されちゃうんです。誤解されたなと思って誤解を解こうとすると、さらに誤解されたりするんです。そうそうそうそう。言い訳なんかいいと、こういうことなんだろう。違いますって言ってもね、全然分かってくれない。ね、これお互いに起きることなんです。だけど仏法を聞いていくと、だんだんとこの、なんていうんですかね、聞き間違いというか、いわゆるその思い込みが減ってきます。だからまずはですね、同じ話聞いていただいた方がいいですね。腹が立った、腹が立ったっていう内容をですね、もう一回聞いていただくといいと思うんです。もう一回冷静に、本当にそういうふうに言われてる、
ね、納得するんだろうか。
はい、
iPod で、
iPod でね、その何て言われてるかっていうことをよく聞いてほしいです。う、ね、もう一回、ね、
腹が立ったらもう聞かないで、そのまま置き去りにしちゃうことになる、ね、
そうそうそうそう、自分はこういうふうに思った、腹が立った、
ね、腹立ったらね、
それをそのまま置き去りにするんじゃなくて、もう一度その文章、その話した内容をもう一度聞いてみたらいいと思う。
なんと思って聞ければいいんだけどね。
まあそう思わないですね。そんなふうには思わない。だけどそういうふうにこう何回も聞いていくとね、やっぱりだんだん分かってきます。聞いてるようで聞いてなかったんだな。そう、今までの聴聞っていうのは全て自分のガーというものの中で聞いてたんです。自分のガーというものに照らし合わせてこう聞いてたんです。例えば分かりやすく言えばね、人を見るときにですね、自分といつも比べてるんですよ。自分よりも上か下かっていうことで判断してる。自分よりも能力があるかどうかっていうことで 判断している。つまり自分しか見えてないんですよ。人が何か言ってもね、言った言葉によって自分が上か下かっていうことばかりしかね、気にならないっていうか、わかりますかね、このこと、うん、この人の言葉を全然聞いてないんです。
そんなこと考えてんのかい。
そう、
自分に物差しがあって自分の物差しに合うかどうか、
そうそう、自分の物差しで物事を常に判断してる、仏法も判断してる。だから仏法を聞いてるようで聞いてない。でも何度も何度も聞いていくと分かってくることは、ああ私はね聞いてるつもりで聞いていなかったんだなっていうことが分かってくる。聞いてるつもりでね、聞いてなかった。そうするともう生き方が変わります。つまり仏法に対する聞き方っていうのは人生に対する生き方と一緒ですから、仏法でおこれ聞いてるつもりで聞いてなかったなって思ったら、人に対してもこういうふうに見えるけどこう受け取っていいのかどうか分かんないなって一歩冷静になれるんです。
そういう引っかかりを教えてくれるんだね、仏法。
そう、すごく冷静になります。これはでもすぐにできないですよ。私もね、本当にこう話をしていてね、分かっていただきたいなと思ってね、一生懸命話をしてね、最初は分からないなって言ってる人もね、3年ぐらいするとね、なんとなくね先生私って聞いてるようで聞いてなかったんですねって言ってくれるんです。また甲斐がありました。
3年
かかるね。
かかるんです。これはね、簡単には分からない。
顔を柔らかくしていくのが仕事だもんね。
そう、
まだ3年で分かってくれたらいいさ。
俺はもう5年も
いやでも3年ぐらいで分かりましたよ。本当にね、いろいろこう話をして分かってもらうのにはすごく時間がかかる。
そうね、ガンガンって潰しちゃうわけにいかないからね、はい、その顔。
はい。
で
もそれが分かってくると本当にね、やっぱり変わります。聞き方が変わる。まあ、自とうみよ、法とうみよっていう意味が分かるんですね。法とうみよっていうのは自分が聞いた教えは、それは自分がただそういうふうに受け取っただけなんです、ね、じゃあ一生懸命聞き直せばいいのか。聞き直してもですね、全部自分の癌に合わせて聞いてますっていう意味がないです
よね。
だから今度は自分の人生に照らし合わせてこう確かめてみるっていうことが大事なんです。これが観察生業ってことなんですね。自分の人生に対して照らし合わせれば、それが本当に、ね、素晴らしいものだと分かる。分かったら今度は実践せずには折れなくなる。そして人にも伝えたくなる。これが三。そしてもっと聞きたいって気持ちになる。これは供養。
やはり今まで生きてきた生き方が欲まみれで、それしかなかったと。
まあ、欲まみれっていうとちょっと言い方がね、ちょっと強いんですけど、自分の価値観しかしなかったんです。自分の価値観だけで生きてきたんです。自分の価値観しか見えていなかった。私もね、昔こう学院っていうところにいた時にですね、その学院っていうのはその卒業するための一つのこのカリキュラムがあるわけですよ。でこれだけのことができるとですね、卒業ですよっていうのがあるんです。そうするともう価値観がバーンとそれだけになるんですよ。
ね、
そうするとそういう価値観でしか動かない。例えば、まあ、点数がつけられててね、点数がもらえるところはね
一生懸命やる
アピールする。でも点数がもらえないところは無関心。こう一つの価値観の中で生きてるってことです。でもそれってね、 考え方が狭いですよ、ね、世の中ってもっと広いんです。一つの価値観に縛られるんじゃなくてね、もっといろんな見方があるはずなんです。それが仏法によって教えていただけるわけですね。まずここまで分かっていただけたでしょうか。